一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは大祭司として来られ、その血をもって至聖所に入り、ただひとたび永遠の贖いを全うされました。どうかご自身がご自身を神に捧げられたキリストの血によって、私たちの良心を死に至る行いから清め、あなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。十字架で今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第115編、お手元の泉のほとり見開き中面左側をご覧ください。詩編第115編。私たちではなく主よ、私たちではなく、なぜ国々は言うのか、彼らの神はどこにいると。国々の偶像は金銀に過ぎず、人々の手が人間の手が作ったもの。口から手を出す 耳があっても聞こえず、手があってもつかめず、足があっても歩けず、偶像を作りそれにより頼む者は、イスラエルよ、主により頼め。アロンの家よ、主により頼め。主を恐れる人よ、主により頼め。主は助け、主は盾。主よ、私たちに御心を止め。イスラエルの家を祝福し、主を恐れる人を祝福し、主があなたたちの数を増してくださるように、天地の造り主、主があなたたちを祝福してくださるように、主を賛美するのは死者ではない、私たちこそ主を讃えよう、今もそして常しえに、アレルヤ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄えのために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、私たちはあなたの御言葉を喜びます。それを愛します。あなたの御言葉を求めて両手を挙げ、あなたの教えに思いを潜めます。あなたはそれを待ち望むようにしてくださいました。
高ぶる者は人をあざけります。しかし私たちはあなたの御教えからそれません。それこそ私たちの慰め、私たちを生かす力です。今日も主イエスを愛し十字架を愛する者たちにあなたにある平安と幸いを教えお与えください。自分の罪、あなたの御前での咎のため悲しむその清い心の者にあなたの御顔の光を照らしてください。あなたの光のうちに歩み続ける者としてくださいますように。神様、受難節を過ごしております。世の人々の期待や願いではなく、御子があなたの御心に従い定められた時をただただ歩まれ十字架の死を遂げられたこと、愚かで何が自分に必要で自分が願うべきことかも知らない人、この人類へのあなたの限りない慈しみ、主イエスを通して見させられました。どうか私たちがいつまでもこの感謝と賛美に動かされ、恐れずひるむことなく御子が示された道をまっすぐに歩めることを心から願います。受けるよりも与える方が幸いであると教えられた主が、なお自分を与え一粒のように麦のように地に落ちて死ぬことが、死ぬことではなくそれこそ命であり生きることであることを教えてくださいました。この深い尊い主イエスの道に続くことがいかなる光栄であることか、日に日に知ることができますように。キリストの御業を感謝し、愛する者たちに聖霊の豊かな助けが与えられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第7章30節から37節です。新約聖書の225ページです。使徒言行録第7章30節。40年経った時、シナイ山に近い荒れ野において芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。モーセはこの光景を見て驚きました。もっとよく見ようとして近づくと主の声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イザク、ヤコブの神であると。モーセは恐れおののいてそれ以上見ようとはしませんでした。その時主はこう仰せになりました。履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる土地である。私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届け、 またその嘆きを聞いたので、彼らを救うために下ってきた。さあ、今あなたをエジプトに遣わそう。人々が、誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神は芝の中に現れた天使の手を通して、指導者また解放者としてお使わしになったのです。この人がエジプトの地でも、紅海でも、また40年の間荒野でも、不思議な技と印を行って人々を導き出しました。このモーセがまたイスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。
イスラエルの民として生まれたモーセ、生まれて3ヶ月、不思議な導きのもと、エジプトの王女に拾われ、王宮で育てられました。そしてやがて 40歳になった時、長年エジプトの奴隷とされている同胞たちを助けようと決意し、王宮を立ち去り彼らの中に入っていったのです。けれども彼を待ち受けていたのは同胞からの無理解と拒絶でした。彼は失意の中、遠いミディアンの地へと逃れていったのです。今日のテキストはそれから40年が経ち、モーセが80歳になった時のことです。羊飼いをしていた彼は羊の群れを追いかけシナイ山に足を踏み入れると、芝の間で炎が燃え上がっていました。しかも芝は燃え尽きません。彼は驚き、もっとよく見ようとして近づいていくと、主の声が聞こえたのです。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。さらに、履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる土地であると言われました。彼は突然の神の声に恐れました。とっさに顔を隠し、もうそれ以上不思議な光景を見ようともしません。しかも今自分が立っているのはただの山道ではなく聖なる場所と知らされたのです。それゆえに神はここにもう近づいてはならないとも命じられます。近づくことさえできない神、しかしその神がどうしてモーセの前に現れたのでしょうか。神はその理由を伝えます。私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届け、その嘆きを聞いたので彼らを救うために下ってきたと。イスラエルは依然として過酷な労働を強いられ、暴力を受け奴隷状態のままでした。神はその民の痛み、苦しみ、また助けを叫び求めている姿、それらすべてを見ておられ、すべてをご存知だったのです。そして今や民を救い出すために意図高きところから下られ、モーセの前に現れてくださいました。彼を民の指導者、解放者として召されるのです。さあ行きなさい、あなたをエジプトのファラオのもとに使わそう、イスラエルを連れ出しなさいと。ところがモーセは、どうして私が彼らを導き出さなければならないのですかと断るのです。神は説得を続けますが、それでも私は弁が立つ方ではありません、どうか他の人を見つけてくださいと断り続けます。ついに神はモーセにお怒りになられますが、それでもモーセのことを話しません。これからファラオを説得し、また強大な国から大勢の民を導き、なお遠く離れたカナンへと連れ出すのであれば、若くて力に満ち溢れ、また言葉上手な人の方がふさわしいように見えます。しかし神の選びは違いました。この80歳のモーセを選ばれ、ついに彼をエジプトにへとお使わしになるのです。そのモーセを待ち受けているのは、なおも民を虐げ続ける残虐なファラオ。彼に意見すれば何が起こるか、何をされるか全く分かりません。人はこのファラオのような悪しき権力者を目の前にすれば、怯えつつおのずと下手に出るような振る舞いをするのではないでしょうか。しかしモーセは彼の前に立ち、イスラエルの神、主は私の民を去らせなさいとおっしゃっていますと、自らの危険を顧みず神の御心を大胆に伝えるのです。ところがファラオは、人は何者か、イスラエルは私のものだと全く耳を傾けません。それでもモーセは何度も彼のところに行き、民を去らせなさい、 そうしないければ災いが下されると告げるのです。しかし彼は頑なで一向に民を手放そうとしない。そこで神はモーセを通してエジプトに虫や雹や疫病だなどあらゆる災いを下されるのです。そして甚大な被害が出るたびにモーセはファラオに呼び出されます。いつ王の逆鱗が降りかかってきてもおかしくない。その中でモーセはなおも民の解放を訴え続け、民のために行動していくのです。こうしてすべての災いが下ると、ついにファラオはイスラエルを手放します。その後ファラオの追撃を受けますが、神は海を分け、イスラエルをエジプトから完全に解放してくださいました。強大な国をも屈服させ、ファラオのものだった民を神ご自身のもの、神の民としてくださったのです。ところがその後もなおモーセの苦難、困難は続いていきます。民は水も食べ物もない荒れ野に足を踏み入れた途端、モーセに不平不満を言い始めるのです。我々は何を飲んだらよいのか、飢え死にさせるつもりか、エジプトで死んだ方がよかったと。民は自分たちのために神がご自身を表され、数々の御業によって救い出されたのに、依然として神に目を向けず、神を信頼しません。常に自分の目に見える事柄を主張し、あらゆる要求をもうぶつけ続けてきたのです。さらにそのような民の間では仲間同士の揉め事や争いも後を絶ちませんでした。小さなトラブルから大きな事件まで、何かことが起こるたびに人々がモーセのところにやってくるのです。聞いてください、もうこんなこともあんなこともありました、あの人からこんなことされました、どうにかしてくださいと。もし皆さんの身近にいる人がこの民のように自分の都合や主張や要求を次から次へと訴え続けてきたとしたらどうでしょうか。それを聞く側に立つと、もう一体どうすればよいのかと頭を抱えてしまいます。その一つ一つに対応していけば心休む暇もありません。非常に耐え難いと思うのです。しかも今モーセの周りにいる民の人数はもう100万人以上です。日々大勢の人々に取り囲まれ、その歌を聞き続け、不平不満の矢面に立たされていました。どれほどの労苦があり疲れを覚えていたことか、私たちには想像もつかないほどの重荷が彼の身にのしかかっていたに違いありません。しかしそのような中でもモーセは自らの労苦を顧みず、常に神の御心を尋ね求めながら人々を諭し、御心にかなう正しい道を教え示し、誠実に対応していくのです。けれどもそうした賢明な指導にもかかわらず、民はなおも不信仰の歩みを続けます。やがてシナイ山にたどり着いた時、モーセが神から実戒を授けられるために民のもとを離れました。するとその間に神は金の子牛の像を作り、もうこれこそ我々を導き出した神だと拝んでいたのです。またその後カナンの手前までたどり着いた時、カナンの土地を偵察してきた人々が報告しました。カナンの人々は皆巨人で、町は堅固な城壁で囲まれていました。カナンには入れませんと。それを聞いた民はもう夜通し泣き言を言い、さらに神は我々を剣で殺すつもりか、荒れ野で死んだ方がましだ いやもうエジプトへ帰ろうと不満を爆発させていたのです。いずれの時にも神は今にも民を滅ぼそうとされていました。しかしモーセはそれほどに激しい神のお怒りの前に一人立ち、自らを投げ出し民のために取りなすのです。神に反抗し背き続ける民を見捨てることなく憐れみを願い求めていました。そして実に40年もの間、自らの生涯を終える時まで神と民との間に立ち、民のために忍耐し真実を尽くしていくのです。そのような彼の姿を見ると民への深い愛が心に迫ってきます。神は全イスラエルの中からこのモーセを選ばれました。まさに自分自身を、人のために自分自身を捧げる人です。その彼が民を贖い出し導く務めに大いに用いられたのです。やがてモーセは民に予言しました。神はあなた方の中から私のような預言者をあなた方のために立てられると。この預言者とはイエス・キリストです。モーセの姿は主イエスのお姿を指し示しているのです。そしてやがて神は預言通りに御子イエスをイスラエルにお遣わしくださいます。それも神は人々を悪しき国から贖うためではなく、人の罪を贖うために御子をお与えくださったのです。その主イエスはイスラエルの地で福音を述べ伝え、数々の不思議な御業を行われました。しかし人々は神の力ある主イエスに対し自分の都合のためあらゆる要求を訴えました。またある者は主を妬み陥れようとしたのです。しかしいくら反抗をお受けになろうとも、主は人々のために神への立ち返りを呼びかけ、真実な御言葉を語り続け、正しい道へと導こうとお働きになられます。それでもなお待ち受けていたのはさらなる反抗。やがて主は人々から拒まれ捕らえられます。十字架に追いやられ貼り付けにされるのです。誰も経験したことのない痛み苦しみをお受けになられ、すべての苦難を耐え忍ばれ死なれたのです。人の罪の贖いを成し遂げ、真に人を生かすためにご自分をお捧げくださいました。かつて民のために献身したモーセであっても決して成し得ないことを主は成し遂げてくださったのです。皆さん、今私たちはこの主の十字架の御業を受け生かされています。さらに一人一人をこの世から買い取り、キリストの民、教会としてくださいました。そして今もなお教会に連なる者たちが主イエスに従い、人のために隣人のために生きる、その確かな道を歩み続けるよう招いておられます。これほどの恵みと誠をなしてくださった神、主イエス、私たちはその神の御前に感謝と賛美を携え、主イエスに従っていくことで応答していきたいと願うものです。教会に属するすべての者がモーセのように民を導く指導者として召されているわけではありません。しかし家庭や職場での働き、また教会での奉仕など、それぞれが召されている務めがあり、その場で与えられている人々がいます。その置かれたところではあらゆる人の声、自分の都合や主張や要求などを耳にし、自らがそれを受けることも あると思います。しかし私たちは十字架の主イエスを知る者として、それと同じような振る舞いをするのではなく、常に忍耐し、その人々のためにも真実を尽くしていく、その道を歩んでいきましょう。今日のモーセ、そして主イエスが持っておられた人への深い愛と憐れみを心に刻み、そのお姿を模範として今召されている務めに励んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、モーセの姿を通してあなたが選ばれ用いられる人はいかなる人なのかを知ることができました。感謝いたします。私たちもあなたの御心にかなう尊い姿にわずかでも近づいていきたい、その一歩を踏み出し、なお真実な願いに生きる一人一人に応え、天からのものをお授けくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
3月教会総会で選ばれた役員に選ばれた兄弟姉妹方は前へお進みください。それでは認職式を行います。執り行います。私たちは今三月教会総会で役員として選ばれた兄弟姉妹をその職に任じようとしています。これらの兄弟姉妹が選ばれたのは選挙によってです。私たちは選挙を通して教会の頭であるキリストが御心にかなう人たちを選んでくださったと信じます。それゆえ全教会はこれらの兄弟姉妹たちを主がお立てくださった役員として尊重しなければなりません。聖書をお読みいたします。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。3月教会総会で選ばれた兄弟姉妹方にお尋ねいたします。あなた方は今主の召しによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは教会の頭であり真実の牧者である主イエスキリストの御心によるものと信じて、恐れと感謝を持ってこの群れに仕え、牧師と共にこの教会の秩序と一致のために奉仕することを約束なさいますか。
神様と会衆との前で約束いたします。
キリスト信仰教会の教会はお立ちください。あなた方が総会において選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方は主がお選びになった役員としてこれらの兄弟姉妹を受け入れ、信仰者にふさわしい従順を持ってその務めを尊重し、役員のために祈り支えることを約束なさいますか。
約束いたします。
ご着席ください。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが与えられた御子イエス・キリストが私たちの教会の頭となられました。ご自分を与えられた聖なる御子の十字架の御業が教会の土台です。役員に選ばれたこの兄弟姉妹たちが忠実に教会に仕え、真実なるキリストの業に生きられるよう力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今私はあなた方を役員の務めに任じます。主イエスキリストに倣い、主の体である教会に仕えるために選ばれ任じられました。主があなた方に必要な恵みと知恵とをお与えくださいますように。あなた方は牧師および道路の役員とともに教会を守る職に任じられました。教会は主の御言葉によって生きるものです。日々御言葉を読み、御言葉に照らし、御言葉に従って生きるものでなければ正しい分別を持つことも教会を守ることもできません。主の教えによらなければ祈りも牧会も正しい監督の務めもなすことはできません。日々御言葉を心に留め、神からのものか人からのものかを分別し、神に喜ばれることを成して生きるよう努めていきましょう。教会の頭である主イエス・キリストが私たちの模範となってくださいました。愛する主がくださった恵みの業に従って、求める者に惜しみなくお与えくださる神の恵みと力により頼んでいけますよう、聖霊の豊かな助けがあなた方にありますように。アーメン。どうぞ回収席に行け。2025年度新しく役員になられました方々です。皆さん、この方々のためにまた支えお祈りください。よろしくお願いいたします。どうぞご参加ください。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたの時に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝を賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れみなさい。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝に ご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。じゃあ神山さんから、はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今私たちは受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そしてこの礼拝後は信仰者の学ぶ会を今日はお休みにして礼拝について学ぶ会 を持ちます。ホールにお集まりください。そしてその後運営委員会各小委員会がありますので各員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そしてコイノネキャンプが今年7月26日から30日まで台湾の高雄信仰教会で開催されます。参加のご希望の方は事務所に参加申し込み書がありますのでお書きになってご提出ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと 神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。